撮ラジオ、略してトクラジ。
特撮ラジオ、略してトクラジは、昭和から平成、日本から海外のものまで、古今東西の特撮ソングをかけまくりながら、特撮をネタにしたトークをお送りするラジオです。トクラジ、ウルトラレスキューレンジャー、URR 隊員のギンクジラです。
トクラジ、隊員のルミチンです。
トクラジ、副隊長のシャチヨウです。
今日の初めの歌は、世界忍者戦ジライアの主題歌、串田明さんでジライアです。ジライアは、仮面の忍者赤影とは逆でスーツの仮面が目だけ出ているという忍者ヒーロー、そして今年30周年です。
お
ラジオネームあつこさんから、ジライアは初恋の男性でした、変身前がかっこいい、敵と仲良くなるし、でもジライアしか見てなくてストーリーは覚えていませんとリクエストいただいてますよ。
わかる。
ということで、みんなの初恋の特撮ヒーローやヒロインって誰だった？副隊長は？
俺は、機械だ01の、美人大役、
篠
目塚さんがね、結構印象残ってるね。
俺はね、ウルトラマンレオに出てきた桃子さん。ルミチンは？
恥ずかしいよ、今目の前にいるよ。
なんかでも喋り方おかしいし、最初の紹介のところでもおかしいんだよね。
そうなんです。今夜のトクラジのスペシャルゲストは、この曲のジライアにも出演されていたルミチンの初恋の人がついに登場しますよ。それでは特撮ラジオ、略してトクラジ、スタートです。
ルミチン、心の準備はできてるか？
今日多分命日。
特撮ラジオ、略してトクラジは、千葉県の市川うらら FM から 83MHz で発信しています。
ネットやスマホでは市川うらら FM のホームページにアクセスすると聞くことができるぞ。
ツイッターのリアルタイム実況に参加して、ハッシュタグトクラジをつけて番組を応援してくださいね。ヒーロー登場。
URR、 ウルトラレスキューレンジャー隊本部に臨時派遣されたヒーローを紹介するゲストコーナーです。それでは早速お呼びしましょう。世界忍者戦ジライアでは、主人公東波の弟山地学役、なんといっても恐竜戦隊10レンジャーのタイガーレンジャーボーイといえばこの方、俳優の橋本拓実さんでーす。
こんばんは、橋本拓実でーす。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい。早速質問なんですけども、
はい、
俳優を目指そうと思われたきっかけは何ですか？
あ、これは、5歳の時に、サンバルカンを見ていて、僕、これサンバルカンになりたい、バルパンサー、になりたいって言って、
パンサーなんだ。
言っていたら、劇団に入らないとそれになれないよって母親に言われて、じゃあ劇団に入るって言って、入って、気がついたら10レンジャーになってた。ラッキーな
素敵、ね、
でもイエローだし、
はい、
なんかバク転するし、バク
宙するし。ね、なん か願いが叶ったねってよく言われるんですけど、でも叶った時には忘れてましたね。いつの間にか、ああ、なったみたいな。
なるほど、デビュー当時の子役時代に、ドラマや特撮作品にご支援されてましたが、
はい、
その頃のエピソードを教えてください。
ですね、いろいろ、まあ、出させていただいたんですけど、
はい、
メタルダでは、初めて、特撮をやらせてもらったんですね。
はいはい、
で、特撮って僕、小さい頃から見てたんですけど、
はい、
仮面ライダーの胸の部分とか、
はい、
すごい触りたくて、硬いのが柔らかいんです
よ。そうですよね。
で、メタルダで初めて見た時に、やっぱりそれが気になって、ツンツンツンツンして、で、ジライアの時も硬いのかどうかツンツンして、で、ジュレンジャーの時はもう、タイプだったんで、全然ツンツンしてない。生身でした。
なるほど。なるほど、ね、はい。メタルダだったらツンツンした硬いんじゃないですか？
いや、アクション用は柔らかいんですよね、実はね。
ね、
ちょっと、ね、その柔らかいのにびっくりしちゃって。
はい。そして、なんつってもレギュラー出演のジライア、山地学役、
はい。
放送当時のことを聞きたいんですが、はい、オーディションだったんですか？
これはものすごい数のオーディションで、
はい、
僕、この頃一番、子役で、仕事が多かったんですよ。
はい、
で、休みたいって、もう、学校に行きたいって言ったら、
かわいい、
このマネージャーさんが、もうこれでいいから最後、これ一個だけ、 受けて、それから休んでくれって言われて受けて、受かったのがこのジライアだったので、それから1年やることになったんです
よ。そうですよね。で、ジライアは本当に、はい、一番初め、第一話なんかすごい可愛らしい弟みたいな感じだったんですけど、はい、最終回にはすごい立派にもう独り立ちして、もう助ける、戦うみたいな役になってて。
そうですね、撮影の。
すごい成長だったと思うんですけど。
撮影の間に結構、はい、ジャックの方にアクションを教わったりして、はいはい、すごい自分にとっても成長できた作品ですね。
はい。だから本当に0.5 ゾーンの忍者オリンピック時に、はい、とか、修行したりとか、あとは、学ぶの初恋、あまりに危ない金剛さんとか、はいはい、ガールフレンドと一緒にこう、ピンチを救うみたいな感じですけど、はい、
結構この年になってみると恥ずかしいお話なんですけど、なんかあれですよね、その少年が、はい、ある程度の年になって、はい、こう、成長していく過程がすごく表現できているなとは思いますね。
うん
はい、
でアクションといえば、はい、まあ次のね、特撮のジバン、はい、宇宙刑事ジバンでも、はいこの少年覚えてるかなんてナレーションで始まって、ジライアに出てた山地学ぶだぜっていう、山地学ぶ役でゲスト出てましたね。
はい。一話はすごく、東映さんが、用意してくださった話で、はい、これのおかげで、メタルダー、ジライア、ジバンと3年連続で3作品に出れることになったんですけど、これはやっぱり学ぶの、集大成に近い作品だったので、はいうん、で、まあ、力を発揮したんではないかなと思います。
アクションがすごかったですよね。
すごいアクションができたと思いますね。
うん、はい。もう本当に地盤を助けてという、かっこいい成長した学ぶでしたよね。うん、はい。それではここで、橋本匠さんからの特損リクエストをおかけしましょう。何しましょうか？
サンバルカンのオープニングテーマでお願いします。
はい。はいこれは思い出は
ですね、やっぱり僕が、特撮が大好きで子供の頃から見るきっかけになって、この業界に入るきっかけにもなった作品なので、はい、ぜひ皆さんに聞いていただきたいなと。
はい。それでは、はい、初恋の人の前で、緊張してるだろう、ルミチン。
ちょっと顔隠しちゃおう。
はい。初恋の人の前で、曲紹介をよろしく。
いや、はい。太陽戦士サンバルカン主題歌。
太陽戦隊
もう間違ってるし。
もう一回、はい。太陽戦隊サンバルカン主題歌。串田明さんとコオロギ73で太陽戦隊サンバルカン。
特撮ラジオ略してトクラジ。さあ選曲を始めようか。勝利の法則は決まった。
ルミチンの部屋。このコーナーは、そうだ、私、ルミチンが、いや、初恋の人、橋本匠さんと二人っきりでトークをする、ルミチン放置プレイコーナーです。もうこの台本おかしいでしょ？それでは、このコーナーは私が進行させていただきます。気を取り直していきます。橋本匠さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
ルミチン、本当に顔赤いよ。
しょうがないですよ、もう。もういや、お手柔らかにお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、このコーナーでは、恐竜戦隊10レンジャーのタイガーレンジャーボーイについて伺っていきますね。
はい。
このスーパー戦隊のヒーローに決まった、その当時のお気持ちを教えてください。
決まった時は、うん、最初お話しいただいた時は、僕また誰かの主役とかの弟役とかだ、まだ16歳だったので、
はいはいはい。
まさかその5人のメンバーだと思わなかったので、はい、で、黄色って言われた時にはびっくりして、はい。自分にできるのかなっていうのがまず最初の正直な。
責任感？
そうですね。で、どんな風に自分が演じるのか全然想像もできなかったので。
はいはい。そのなんかこういう役だよっていう前情報も特になく。
ないですね。
へ
え。はい。でも、うん、気がついたらもう黄色いイメージがついて、はいはい、いて、最近ではやっぱ黄色のやっぱ服着てると、なんかやっぱ、しっくりくるねとは言われますね。
わかります。私もすごい黄色のイメージがあるので。
ありがとうございます。
で、印象に残っている撮影時のエピソードを聞きたいんですけども、ちょっと私から2つエピソード聞きたいのがあって、
はい、
8話目の恐怖瞬間食いって、豚のドーラモンスター、ドーラキルケが出てくるシーンで、私あれでは正直惚れたところがあったんですけど、
はい、
人参を最後食べてるじゃないですか。最後で途中で食べてるじゃないですか。はいはいはい、あれ、茹でてると思ってたんですけど、はい、ちょっとお話伺ったら、
はい、すごい生なんですよね。いや僕も台本見た時にまさかあんな生の人参が出てくると思わなかったので、
あれ音を足してるから生に聞こえるんじゃなくって、
じゃなくてもうめっちゃボリボリ言ってますね。しかもテストと本番で 2,3 本食べてますからね。
え、それ本当に嫌いになりません？
いや、もう元々好きじゃなかったので人参は、はい、いや結構きつかったんですよね。
じゃあ最後倒れるのは本心で。
そうですね。で、人参好きな人でも生であんなに食べたら さすがに好きじゃなくなると思うんですよね。
一日に4、5本食べたってことですもんね。
そうですね。もう多分馬か僕かだと思いますよね。そんなに人参食べる人はね。
いい張り合いですね。
はい。
あともう一個。35話の、忍者戦士ボーイ、
はい。はいはい。
これ私の大嫉妬回なんですけど、
はい、
ドーラ忍者が、ちょっと忍者道場の女の子をターゲットに襲うんですけど、はい、その女の子に最後惚れられて、結婚してってなるじゃないですか。
はいはい、
もう私、歯ぎしりで見てるんですけど、あの回の何か面白いエピソードとかってありますか？
あの回のエピソードですか？
、はい、
あの回のエピソードは、まあ、とにかくアクションすごい頑張ったっていうのと、あと双子の女の子が体操クラブの女の子だったので、すごく、体操が上手な子だったので。
はいはいはい、あれ本当に双子なんですよ。私鏡合わせのなんかなのかなって。
じゃないんですよ。あ、本当に双子で同じ子が二人いるんですよ。
へー、すごい。
は
い。
あ、これはでも結構いい話ですね。双子。みんな双子だって知らない人も うん、いらっしゃると思うんで。
特撮だから、そういうなんかミラーのなんか合成とかしてるのかなってちょっと思ったので。はい、いや、他に何か。
あとはアクションがやっぱ夏だったので、うんうん、結構よく見ていただくとわかるんですけど、うん、みんな汗びっしゃりでやってるんですよね。だからそのぐらいすごい暑い中でアクション頑張って、はい、でもジュレンジャー自体がすごくアクションをすごく前に出してくれてる作品なので、はいはいはい、5人ともみんなすごい吹き替えなしでのアクションが多いので、はい、その辺もよく踏まえてもう一度見ていただけると面白いかなと思います。ほとんど本人たちがやってますね。
だって匠さんしょっちゅうくるくる回ってますもんね。
そうですね。僕は機械体操もやってたので、
はい、
くるくるくるくる回ってますね。
もうそのくるくる回ってるの見て私もバク転したいなと思い立ったことがあったんですけど、やっぱできなかったですね。
バク転でもやろうと思えば結構できるもんですよね。
それは元の運動神経の考えだと思います。
でも他の作品に比べて多分ジュレンジャーは変身後よりも変身前の、うん、時間が長いと思いますね。
そう思います。
はい、
ストーリーが、ジュレンジャーって子供中心なので、
はい、
いつも子供を見守ってくれてるっていうあったかい気持ちになるんですよね。
はい、
だからその変身後よりも変身前で、こう、いじめがあったら、おい何やってんだよってちゃんと止めてくれるし、で、実際襲われたら、その後、助けてくれるしって、もう頼れるお兄さんたちって。
ルミチンはボーイのどんなところが好きなんですか？
本当にそれ聞くんですか？さっきの人参もそうなんですけど、
はい、
最初に一目惚れしたのは、もうその幼少期の、ビデオで見た時なんですけど、中学生になって改めて見た時に、
うん、
もうその16歳ぐらいの時に、同世代の人が、
うん、
当時同世代の人が、うん、こんなにも周り、大人たちの中で懸命にやってるんだっていうところに、まず尊敬を抱いて、
うんうん、
で、その中でも自分の持ち味をしっかり出してる、この人すごいっていう尊敬から、ちょ見始めて、で、旧婚会に入って、
うんうん、
なんか嫉妬を覚えて、
うん、
これが好きってことやって
。ね、聞いてみて分かったんだけど、恥ずかしいよね。なんで聞いちゃったんだろうと思っちゃうよね。言われても結構恥ずかしいもんだね。
うん、でも、この好きって気持ちを伝えられるのはなんか役得だなって。
ありがとうございます。逆にありがとう。
そうじゃん。じゃあ、曲紹介に行かなきゃいけないのか。
はい。
ここでは、たくみさんからの特損リクエストおかけしましょう。
はい。
何にしましょう。
じゃあ代表作でもある、恐竜戦隊ジュレンジャーのオープニングテーマをお願いします。
はい。この曲はですね、実はラジオネーム佐々木秀隆さんからも、一番見た特撮で弟と何度も見ていました。とリクエストをいただいています。私も何回も見ました。ここで、たくみさんにお願いがあるんです。
はい。
ボーイの変身の掛け声と名乗りをぜひやっていただけませんか？
はい、任せてください。
嬉しい。ありがとうございます。
はい。
それでは行きますよ。
はい。
恐竜戦隊ジュレンジャーオープニングテーマ。佐藤健太さんで、恐竜戦隊ジュレンジャー。
ダイノバックラータイガーレンジャーボーイ。
特撮ラジオ、略してトクラジ。予告するあんたのお便りいただくぜ。
ルミチンの部屋って、また待って待って、助けてください。銀さん、副隊長も勘弁してください。
断る。
嘘。今日はこれぐらいにということでね。ま
あ、じゃあそうしようかね。
しょうがないね。
ということで、今日のスペシャルゲストはジュレンジャーのイエロータイガーレンジャーボーイの橋本匠さんです。
好きです。
はい。
ありがとうございます
、これからの活動について教えてください。
はい。まあ、僕は、まあ、最近は、マホロバの生放送を、
はい、
まあ、
はいはいはい、
不定期なんで、
はい、
いつやるかは一週間ぐらい前にならないとわからないので、
はい。ネットテレビみたいな感じですよね。
そうですね。はい、だから、どちらかというと、Facebook で、 繋がっていただければ、多分、いつやるかはわかると思うんですけど。
はい、そこで宣伝していただければ。
はい。気にせずどんどん Facebook の申請していただければ。
します。
はい。よろしくお願いいたします。
はい、僕もします。
ちょっと遠慮してた部分があったんで。はい、します、
はい。大丈夫です。はい。それと、あと、ブラジルは、まあ、これ、ジューレンジャーとジライアと両方の、作品を持って、ブラジルの方に招待させて、招待していただいたので、今年の7月行くことになりました。
地球の反対側まで。
反対側まで、はい。
すごい。
すごい長旅なんで、はい、30時間ぐらい飛行機に乗ってると
思う。1日以上。
はい。今まで何回も、ラブコールはあったんですけど、はい、ちょっと地球の裏側ということで、断り続けてたんですけど、はい、今回ちょっと行くことになりまして、で飛行機ちょっと苦手だったんで。
内容は番組的には、ジライア、ジューレンジャー。
両方なんですけど、はい、まあ、でも、ジライアの方が人気が多いと思うんですね。
ああ、ブラジルでは。
はい、ブラジルでは。アメリカではジューレンジャーなんですけど、はい、最近ブラジルにパワーレンジャーとジューレンジャーが入ってきて、はい、まあ、ジューレンジャーを見ている人たちが、ブラジルの方が、あれ、この黄色の子ってジライアの子じゃないみたいな話で、この学ぶをやってた人がジューレンジャーのボーイなんですかっていう、このポルトガルの、
はい、
ポルトガル語で、こう、
問い合わせが。
問い合わせが来る、はい。だから、Facebook いいんですけど、アメリカの英語と、ポルトガル語と、あとメキシコのスペイン語があるんで、これに対しての質問の返答がさっぱりわからなくて、
大変ですね。
一回頑張って聞いてみたんですよ、ポルトガル語を喋る人に、
はいはいはい、
頑張って聞いたんですけど、一言もわからなかったですね。巻き舌だなっていうぐらいしか。
感想は、ね。
わかんなかった。
なるほど。
プライベートで今ハマってる言葉ありますか？
ですね、これは普段、ホームシアターが家にあるので、
はい、
映画鑑賞とか、
はいはい、
あと欲しいものが結構、こう、見つけるっていうか、こう、調べるのが好きなんですよ。
はい、
なので、アマゾンとか見て、自分が欲しいもののよりかっこいいものとか、よりおしゃれなものとかをアマゾンで見たり。
はい。
するのを、うん、結構家で暇な時間をやってますね。
楽しいっすよ、ね。
なんか実際買っちゃったものは何かあるんですか？
う
ん、
ですね、大したものは買ってないんですよね。
はあ、
でも靴とか、
はい、
時計とか、うん、あとコップ、
はい、
コップなんかもなんかステンレスがいいとか、そういうなんかちょっとピカピカしてるのが好きなんですよね。はい。
かわいい。
で、ちょっと、他にちょっといろいろ話を聞きたいことがあって、
はい、
たくみさんといえばですね、
はい、
有言実行シスターズ、シュトリアンのですね、
はい、
フライドチキンの青い鳥で、はい、チルチル役をやられてて、
はいはいはい、
あの時どうだったんですか？まずちょっと言いたいんでしょ、
はい、はい。チルチルのお兄様。
なんだ、みちるの妹よ。
ありましたね。はい、ありました
ね。あのセリフがね、もうおかしくてね。は
い、で、これあれなんですよね。セリフって結構、こう気持ちを正当化して言うことが多いんですけど、
はいはいはい、
もうこのシシトリアに関しては、こうなんだかわかんないままセリフを言ってることが多くて、全然気持ちがこう入らないというか。
役どころも変ですもんね、は
い。正当化できないんですよね、セリフもね。だけど、気持ち、なんか、押し切っちゃうみたいなセリフなんですよね、全部ね。
で、なんかこう、シュトリアンとね、
はい、
チルチルが戦うシーンがちょっとあったりするんですけど、なんかやりにくそうにね、女の子だから戦ってるのがね。そうなん
です。あれ見ていただけるとわかるんですけど、多分見ている方が、どちらが悪者でいいものかわかんなくなってくるんですよね。ミチルが、こう、チルチルがやられて、あ、チルチルじゃ、ミチルがやられて、それを助けるんですね、お兄さんが、
はいはい。
お兄さん助けながら戦う姿が、まるでヒーローっていう。
そうそうそう。
まあまあ、そうですね。
見てると、どっちが悪者だかわからない。
はい、ああ、面白い。話は尽きないんですが。
はい。
それではここで、匠さんから、リスナー、そして特撮ファンへ、一言メッセージをお願いします。
はい。僕も、子供の頃から特撮をよく見ていて、特撮のファンで、この世界に入ったんですけど、そう思って、こう、くださる。今、ジューレンジャーとかを見て、そう思ってくださる方がもっとたくさん増えて、僕みたいに、こう、戦隊に憧れたりとかして、
うん、
大人になってくれる大人がいっぱいできたらなと思います。
はい、
はい。
じゃあ、たくみさんからの特装リクエストをここでお返ししましょう。何にしましょう、
はい、超人戦隊ジェットマンのエンディングテーマ、影山博信さんで、心は卵。
トクラジでは特撮ソングのリクエストを募集しています。
特撮ヒーロー、特撮ヒロイン、特撮作品への熱い思い、普通オタなどじゃんじゃん送ってください。
市川うららFMホームページのお便りフォームから番組名特撮ラジオ、略してトクラジを選択してください。トクラジツイッターのダイレクトメールでも OK ですよ。
お便りメール
お待ちしてます。
今日の終わりの歌は五星戦隊ダイレンジャーの主題歌、ニュージャック拓郎さんで五星戦隊ダイレンジャーです。ラジオネームトシさん、アンタレロックさん、そして橋本拓実さんからのリクエストです。どのような思い入れがありますか？
とにかく梅さんが好きです。
はい、僕らも梅さんお世話になってます。
お世話になってますね。
はい、ありがとうございます。特撮ラジオ、略して特ラジ、第54回ルミチンの初恋の人ボーイ橋本拓実さん登場はいかがでしたか？
好きです。
その一言ね、あの話が面白くて楽しかったね、
はい、橋本さんいかがでした？
今度じゃあもう2時間特番でお願いします。
ぜひお願いします。本日のゲストは橋本拓実さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回の放送お楽しみに。お相手は銀クジラ、
ルミチン、
シャチオ、
拓実チン
でした。バッハハイ、うらら。